ございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ちょっとオープニングトークというかですね、お話しさせていただきたいんですけど、これ実は前日の土曜日に撮っているんですね。で、実はですね、まあ今日というその土曜日なんですけども、高校野球ね、県大会、各地区でやってますけども、青森も今県大会があってまして、我が地元のですね、弘前学院聖愛高校野球部ですが、準決勝、準々決勝ですね、準々決勝を見事勝ちました。やった。で、次の相手がですね、去年の決勝の相手です。八戸学院光星と、光星という決勝の相手と準決勝で対決するというですね、まあ2年連続ですね、また光星と戦わなきゃいけないということになりまして、まあ僕もですね、昨日は、球場にね、駆けつけまして、もう本当バックネット裏、ね、前から2列目でですね、かじりついて応援しておりましたけども。なんかいいですね。やっぱりこう、ね、高校生一生懸命応援してるなっていうのがですね、すごく僕は、こう青春してるねって感じがしていいなと思ってまして。特にですね、聖愛高校ね、バーチャル高校野球ご覧になった方ね、いるかどうかあれですけども、聞きました？ね、銀行の西野明弘さんがね、作詞作曲しました、愛のテレパシー、あれのですね、替え歌が、ランナー2塁になるとですね、得点圏にランナーが置くとですね、愛のテレパシーがね、を歌うんですよね。バイバイバイバイ、得点チャンスという替え歌ですね。やるんですよ。もうめっちゃいい、あれが。で、あれが流れた時にね、打ってくれるんだ、本当に。いや、で、本当にね、この歌ね、本当に素晴らしいなと思いながら、はい。聞いてましたけども。で、まあ、試合終わった後ね、ちょうどサロンメンバーさんも いましたんで、ちょっとお話させていただいたりとかしてですね。で、もう次はね、もう後世は絶対勝つぞと。2年連続ね、決勝行って、そして相手がね、決勝の相手は多分ね、向こうの山から上がってくるのは多分おそらく青森山田かなというふうに思ってます。仮に青森山田と決勝戦で当たると2年前ですね。球界の、もう、僕はね、もう忘れもしません。9回の表にですね、裏だったかな、あれ。ボールがね、レフト方向のドアに挟まっちゃってて。で、結局逆転ができずに、そのままね、試合終了して負けちゃったっていう、そういう山田高校との決勝ってそういう思い出がありましたんで、なんとかね、光星倒して、そして山田も倒して、また今年もね、甲子園に行きたいというふうに思いますんで、ぜひ皆さん、あと2戦、応援いただければなと思います。バーチャル高校野球の方でね、全国どこでも見れますんで、まあ、世界中どこでも見れますんで、はい、次は、明日ですね、月曜日の、いつだっけな、何時だっけな、ちょっとごめんなさい。月曜日の12時半から試合開始というふうになってます。ぜひバーチャル高校野球のね、チェックしていただければなというふうに思っております。はい。ということで、すいません。オープニングトーク長くなりましたけど、今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信には聞けない僕の葛藤や、具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでの図やグラフを交えたテキスト配信に加えて、音声配信もノートでお聞きいただくことができます。目で見て耳で聞く、一度二度おいしいためになる有料コンテンツを配信中ですので、概要欄にリンクを貼っておきます。そしてそちらからご参加ください。またスタンド FM の方ではノートの音声配信のみを切り取ってメンバーシップ配信もしておりますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。ということで、今日は日曜日でございますので、皆様からのコメント返しの続きをしていきたいと思います。まずは水曜日の放送、シャープ922、黒字決算の裏で何が起きていたのかの回でコメントいただきました。まずは松谷さんです。巨額な粉飾決算と債務超過。これまでに気づけなかった疑問点、謎が深まるばかりですね。金額が金額なので、社会への大きな影響も計り知れないのが放送を通じて非常に勉強になります。ということでコメントいただきました。松谷さん、ありがとうございます。この前頭審のですね、問題、まあ、ニュースで取り上げてはいますけども、主には、取引先さんね、飲食店さん中心に、こうね、インタビューしていろいろ、こう、そちら側の、こう、ね、 をなんて言うんですか、こう、記事っていうか、そういうのもが結構フォーカスされるんですけども、僕はやっぱりこう、専門家としてはですね、やっぱこの前頭神さんがね、いや、ずっとやってきたこの粉飾決算、なんでここまでできたのかっていうのはね、本当に謎だなというふうに思ってて、まあ今回こうやってね、放送させていただいたわけですけども、少しずつですけどもね、謎っていうか、なんですかね、こう、全貌が明らかになってきてるのかなというふうに思います。とはいえですね、やっぱりこう、まあそれはそれとして、もう社会に対する影響がですね、これもう本当に全国各地広がっちゃっていますから、一日もね、早くやっぱりその、ね、正常化できるように飲食店さんがね、できるようにならなきゃいけないなというふうに思いつつもですね、はい、こちらの方、まあ、どういうふうに最後着地するか、よくわかりませんが、まあ、おそらくは、そのね、債権者の皆さん、まあ、金融機関さんはもう含めてですけども、相当で、ね、取引先さんに関しては相当そのね、売掛債権あったとしても、かなり額が低いんじゃないかなと、まあ、貸した折りなら可能性が高いんじゃないかなというふうに思うんでね、ちょっと影響がどこまで出るかちょっとわからないけども、ちょっと非常に心配だなというふうに思っております。はい。松田さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、春プリマベアラさんです。幼い先生、おはようございます。20年も前から続けていた粉飾決算。本来ならば金融機関も気づくことを様々な手を使い隠し通す。はじめは小さなミス。それを隠すことから始まり、隠し続けることで取り返しのつかないことになる。これが引き金で二次的な被害に及ぶことも考えると大きな問題だと感じます。ということでコメントいただきました。春さん、ありがとうございます。20年ね、前から、おそらくこれ2006年からというふうな話なんですけど、まあ、20年前ですか、2006年ですけど、2006年というのはこの前頭神が、法人化したタイミングなんですね。ですから、まあ、もしかしたらその前からもね、粉飾してたんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい。いや、まあ、とはいえね、こう、やっぱりこう、この回の放送でも言いましたけども、最初はおそらく、その、もう本当にビビたるものなんですよ、その粉飾決算というのは。まあね、来年の決算でちゃんと元に戻せばいいかなっていうふうに思うんです。みんなそうやって思ってやるんですけど、思っても次の決算で戻せないんですよ、もう。だから、もう一回やると、もうやり続けるしかなくなってしまう。で、それがいつかバレる。そうすると、もう信用をもうガタッと、信頼も落ちちゃうっていうふうな、もう本当負のループになっちゃうんです。ですから、これは本当にやっちゃダメっていうふうに僕は思いますね。あとは、まあ、春さんも書いてくれてる通りね、まあ、春さんのところもね、飲食店なんで心配でしょうけども、やっぱ二次的な被害ですよね。つまり連鎖倒産とかそういったことが、今後ね、起こりうるというふうに、まだね、報道では連鎖倒産というふうな形は出てきてはね、いませんけど、もしかしたら可能も出ている可能性はあります。ですので、これがね、あとはこれ以上大きく広がらなければいいなというふうに願っているところでございます。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上祐希さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。なぜ20年近く続いていたと見られる粉飾決算がバレなかったのか、しかも規模は数百億円。素人感覚ですが、なぜ今まで隠し通せたのか疑問に感じました。粉飾決算するとアドモデルができなくなるので、そうなる前に金融機関や頼れる人に相談するべきだと強く感じました、ということでコメントいただきました。ゆうきさん、ありがとうございます。ね、本当そうなんですよ。必ずバレますからね、粉飾決算は。だから20年もバレないっていうのは僕はよくわかんないんですけど、だからどういう手口を使ってたのか、まあ、この放送では言いましたが、手口は4つあったんですけど、それを各金融機関が、しかも金融機関の数がね、1個2個じゃないじゃないですか。もう何十個もあるわけですよ。それが各金融機関がなぜ分からなかったのかっていうことは、僕はもうその決算書をですね、本当に何十冊も作って、各金融機関ごとに作ってたんじゃないのって思いますね。だから債権者の皆さんが集まって、せーので決算書を見せたら、特に預金残高の見せたら、みんな違ってるかもしれませんね、これね。っていうふうになってたかもしれません。これはなるかもしれません。ちょっと今と、あくまでもこれ推測ですと分かりませんけれども。とはいえ、ちょっとこれは、なんだろう。まあ、でもね、金融機関さんも、こう、多くの金融機関さんが、まあ、信用金庫さんとか信用組合さんだというふうなことを僕は聞いていたんですが、となると、まあ、正直、なんだろ、メガバンクさんとかね、地方銀行さん、大きい地方銀行さんに比べて、やっぱりマンパワー不足なんですよ。となると、 いや、惰性でやっぱりこうね、さ、あの仕事してしまうかところもありますし、忙しいですからね、一人一人が。そうすると、本当細かいところまで財務分析できたのかっていうとなると、ちょっと難しいかなというところはあるんですが、ちょっとね、そこは、金融機関さんのその対応もどうだったかなというふうには僕も思います。はい。ゆきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、みやこメソッド子育てお悩み相談さんです。幼い先生、大切なお話をありがとうございます。20年も粉飾決算ができるだなんて素人考えですが、この間社内で告発する人はいなかったんですね。カード決済できなかった飲食店は大変なことだと思います。何事も隠し続けることはできないんですよね、ということでコメントいただきました。宮子さん、ありがとうございます。本当にその、なんだろう、こう会社の中でね、内部告発する人間が本当にいなかったのかどうかっていうところ、少なくとも幹部職員っていうかね、役員はこの粉飾決算してたのは分かってたと思うんですよ。このね、融資取引に関連する役員っていうのは。で、それをね、誰かが指示しなければこういうふうな粉飾決算はしない、できないわけですから、ということは組織的な、まあ一体なんで犯罪なわけですよ、これ粉飾決算って。で、それをね、なぜ防げなかったのか。だから、つまりガバナンスの問題もこれ出てくるんですよね。この前頭神っていう会社の。だからそういうところも含めて、やっぱりこう、なんだろうな、こう、嘘を突き通すというような組織体制だったんだろうなと思います。ただ、いずれ絶対、ね、宮子さんも最後に書いてますけど、隠し続けることは絶対できないんで、必ずどっかでボロ出るんですよ。ね、その時に、じゃあね、分かっているのにやめられないっていう状態ですよね。だからそれはだから、もう分かった段階でちゃんと正直に言うしかないんですよ。僕も、そういう場面は多々見てきました。金融機関さんから、ね、僕のところ相談来て、いや、実はって、粉飾決算している先があってですね、っていうふうな話して、これ、今からどうしますかっていうふうな話を受けたことあるんですね。今からどうしますかって言ってて、じゃあ、それでね、じゃあ、このままやりましょうかって言えないじゃないですか。当たり前ですけども、お金貸している以上は、お金を保証している以上は、粉飾決算だって分かった瞬間に、もうこれは一旦で、今の取引は一旦ストップですよ。で、その上で、これから新しいお金を貸せるかどうかっていうふうな話もしなければいけませんし、じゃあ、この粉飾決算をなぜしてきたのか、そして、まあ、それが悪質なんであれば、ちょっといろいろ今後の展開考えなきゃいけませんし、そうじゃなくて、まあ、誤ったその経理処理ということで、その実質粉飾決算になってしまってたんだっていうのは、これはね、前者と後者で全然違いますからね、全員、故意なのか、故意じゃないのか全然違ってきますから、まあ、それによっては対応の仕方が変わってくるんですけども、いずれにしてもですね、分かった段階でやっぱりきちんと、金融機関なり、そのね、関係各所に報告するっていうのが僕は義務だというふうに思っております。はい。宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、木曜日の放送です。シャープ923ですかね、数字は作れても信頼は作れないのかでコメントいただきました。まずはハルブリマベラさんです。幼い先生、おはようございます。どんな企業でもリスクをはらんでいる黒字倒産、そしてどんなサービスにも絶対に安心安全ではないことを考えさせられるきっかけになりましたね。数字はごまかせても必ずバレるし、そうなった時の信用回復は無理だということは私たちも心に留めておかないといけませんよね、ということでコメントいただきました。ハルさん、ありがとうございます。いや、本当にそうなんですよね。今回このシリーズの中で僕が前頭神の破産を取り上げて言いたかったことっていうのは、結局その、数字は作れても信頼は作れないから、だから嘘ついちゃダメだし、ちゃんとコツコツで真面目にやっていきましょうよっていうことを僕は言いたかったんですよね。本当このなんだろう、こういうことが起きると、まあその会社がもちろん悪いのは悪いんですけども、じゃあ僕らはそこから何をね、教訓にして生きていくのかっていうことをですね、きちんと学ばなければいけない。で、歴史はやっぱり繰り返しと言いますけども、こういったこのね、倒産沙汰って結構、何十年かに一回出てくるんですよ。例えば金融機関であると、1997年に、北海道拓殖銀行であったりとか、山一証券とかね、昨日も言いましたけども、そういったところが破産してる。まあ、あれはまあ本当に、 不良債権処理が失敗して、ああいうことになったりとかね、あとは、なんどうだっけ、日本長期信用金庫、信用銀行だっけ、だっけな、そういったところもありますし、とにかくその、ね、1997年、98年っていうのは、すごいそういう銀行が潰れるって、本当に考えられなかった。今までは絶対潰れるわけがないといったところが潰れたというそういう年だったんですね。ですから、まあ、原さんが書いてますけど、安全、絶対に安心安全っていうことはないんですね。ですから、そのためにきちんとリスクテイク、ね、取らなきゃいけないっていうところ、そこが大切なんじゃないかなと、はい、いうふうに僕は思います。原さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。幼い先生、3回にわたりプロならではの配信をしていただきありがとうございます。ただ流れるニュースを聞くだけでなく、このようなお話はたくさんの方に聞いてほしいです。数字は作れても信頼は作れない。前頭心のことに限らず、我々が肝に銘じる言葉として受け止めましたということでコメントいただきました。宮古さん、ありがとうございます。本当にね、この数字は作れても信頼は作れないという言葉をですね、受け止めていただいてありがとうございます。これ本当そうなんですよ。僕がこう長年こうやって、この貸す側っていうかね、金融でお金貸す側にいるんで、やっぱり分かることなんですけども、たくさんの経営者見てますから分かるんですけども、本当にですね、数字って簡単に作れちゃうんですよ。うんと、それは計画でもそうですし、こういったね、決算でもそうですし、作れてしまうんです。だからこそ、その数字に見えないところ、定性っていう、定性部分っていうんですけども、定量部分というのが数字のところ、定性部分というのが数字に現れないところなんですが、そこについては、定性部分についてはやっぱりしっかりね、やっぱりこう、コツコツ積み上げていくっていうこと、本当それが必要かなというふうに思うんですね。ですから僕今回こうやって、3回にわたってね、配信、まあ僕の切り口でね、配信させていただいたということで、まあニュース、一般的なその新聞だったりとか、ニュースの切り口とちょっと僕の切り口若干違うんですけども、まあ一応専門家の見解として、今回こういう形でね、お話させていただいたというところでございました。はい。宮古さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上祐樹さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。一社に依存するリスクというのは常に頭の中に入れておかないといけませんね。以前の配信でもお話があった最悪を想定しておくということが本当に大切なのと改めて実感しました。信頼という資産は目に見えないからこそ意識的に大切にしていくべきですね、ということでコメントいただきました。ゆうきさん、ありがとうございます。本当にその通りで、最悪を想定しておくということ、想定外を想定内にしておくということですね。これが大切なんですよ。でなければやっぱこう一社の取引で、この一社が潰れた瞬間にね、やっぱりこうリスク、その会社のリスクがね、表面化してしまうっていうところ、これまさにね、僕がずっとこのね、音声配信で喋ってることが、この今回の前頭心の件で、実際になってしまったというかですね、まあそういうことが起きるんですよ、やっぱり。だから、必ずそのリスクテイクしておかなきゃいけないよっていうこと、頭では分かっているんだけど、行動にできないっていうかね、じゃあ具体的にどうすればいいんですかって、分かんなかったら、だから、ね、僕らみたいに専門家に聞けばいいんですよ。いくらでも手は、ね、手段はあるんですよ。ただ、それがね、やっぱり情報として入ってこないから、このやり方しかわからないっていうだけで、やっぱ情報格差ってね、本当はあるんで、そういったところはですね、やっぱりこうお金払ってても、やっぱ情報で僕はね、こういうことが起きるんだったら、ね、保険だと思えば安いと思うんですよ、僕。だから、お金払ってても、きちんとした専門家に相談するとかですね、情報はただじゃないですからね、そういったところはね、きちんとやっぱり対処すべきなんじゃないかなというふうに思っております。はい、ゆうきさんコメントいただきましてありがとうございました。ということで、今週のコメント会社以上となります。コメントいただいて皆さん本当にありがとうございました。そしてね、いいねをポチッと押していただいた方々、そしてこのコメントをね、この放送をね、聞いていただいている方々もありがとうございます。土曜日、日曜日はね、こういう形で僕が、まあ、だらだら、お話させていただく、30分くらいね、お話させていただくという放送が、まあ、ずっとこう、長年続いておりますけども、このね、コメント会社があるから、僕もこう、いろんなことをお話しできる、まあ、ね、通常会では話できないような、こう、で通常会のレギュラー会のこの平日のコメント、平日の、なんていうの、こう、違う話というか、ね、そういった、その、 平日に話できなかった部分ですね、そういったところも含めてですね、お話できるっていうのがこの土曜日日曜日のねコメント返しの醍醐味だというふうに思ってますんで、ぜひね引き続きまた皆さんのコメントをお待ちしております。それからね、今日で926日目ですね、はい、ということで引き続きまたね連続配信しておりますんで、明日からまたお聞きいただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで今日はコメント返しをお送りいたしました。挑戦が人生だ、 Don't worry, be happy。 それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。